77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は6月27日ということでね、今日もやっていきたいと思いますけれども、皆さんいかがお過ごしですか。ね、まあ、ここね、まあ、長崎はね、やっぱり、ね、雨ですよ。連日雨でね。で、今収録中なんですけど、ね、収録中もね、結構激しく降っております。ね、梅雨明けっていつぐらいなんですかね。ね、例年どのぐらいかね、ちょっと忘れちゃったんですけど、ね、まだまだね、雨続くみたいなんで、ね、こうね、うんざりしてるんですけどね。はい、なんかまあ早くね、カラッとなってほしいです。はい。もうね、冷蔵庫とかね、うちバーなんでね、バーカウンターの下にね、こうガラガラって開ける冷蔵庫があるわけなんですよ。ね、ガラス戸のね。それがね、すごい表面が結露して、でね、梅雨系をね、こう、がすごいね、すぐいっぱい溜まっちゃうんですよ。はい。でね、もう梅雨系のね、タンクっていうかね、あれをね、こう、大きいものにね、ちょっと、改造してね、こう取り替えてるんですけど、それでもね、もう結構ね、いっぱい溜まってしまうんで、なんかね、もう、ほんとね、もう、梅雨の時期ね、もう、大変ですよ。ね、洗濯物臭くなるしね、ね、まあ、なんでも、まあ、なんとかね、乗り切っていきたいと思います。ね、まあね、ジメジメをね、吹き飛ばしつつね、頑張っていきたいと思います。はい、まあ、先週はね、ね、ミントをテーマにね、まあ、ね、ジメジメの季節ね、こう、モヒートとかいかがでしょうかみたいな、まあ、そんな感じでね、ご案内したんですけど、ね、まあ、そんな感じでね、まあ、まあ、せめてね、飲み物でもね、爽やかな感じの皆さんにご提供できればな、みたいな感じで、そんな風に思ってるところです。で、まあ、私の方はね、まあ、いろいろね、まあ、農場の方とかもね、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、農場の方はね、ヘーゼルナッツがね、まあ、ちょっとね、こう、実りつつあるということなので、ヘーゼルナッツ、ね、今ね、育ててるんですよ。まあ、なんですけど、まあ、そんなにね、すごいたくさん実るってわけじゃないと思います。ちょっと試験的にやってるくらいなので。はい、でもね、国産のね、ヘーゼルナッツって香りがね、まあ、国産というかフレッシュなね、ヘーゼルナッツ、すごい香りがいいみたいなので、それをね、今年は初めてね、体感できるのかな、みたいな感じでね、思ってるところです。はい、まあ、いろいろねやってるところなんですよ、ね、耕作放棄地をね開拓したり、あとね、誰も使わなくなった畑とかを借りたりとかしてでね、やってるんですよね。まあ、この放送があってるのが、まあ、6月27日金曜日か、はい、で金曜日ね、まあ、今収録中なのでまだなんですけど、6月27日はね、まあ、誰って言っていいのかな、言っていいのかちょっと分かんないんですけど、まあ一応今言わないようにしておきますけど、ね、農園の方にね、国会議員の人がね、なんか見に来るんですよね。はい。で、見に来てね、で、なんか、現場のね、なんか率直なね、こといろいろ聞かせてよ、みたいな感じなんで、なんで、なんかね、今のね、こう、いろいろな、ね、率直なね、現状っていうかね、まあそういうのをね、もう、もうそっくりそのままね、もうありのままにね、お伝えしたいと思います。ね、農業の話をありのままに伝えるって、こう、まさにナヤラジオですよね。はい、ナヤラジオなんですけど、まあそれをね、まあ国会議員のね、人にね、伝えようっていうふうに思ってます。ね、ね、まあ、大きな政党のね、党首さんなのでね、なんで、ちゃんと伝わればね、こう、いろいろなことがね、こう、ね、いい方向に進むのかな、なんて、まあ、そんな風にも思ってるところです。はい。まあ、収録中、今この収録の段階ではね、まだ会ってないので、まあ、どんな風になるのかわからないんですけど、まあ、どんな感じだったかっていうのは、まあ、ナエラジオでもね、お話ししようかな、なんていう風に思ってます。はい。まあ、そんな感じでね、今日もナエラジオやっていくんですけど、今日のナエラジオはね、なんと、放送が、299回ですよ。来週でね、来週っていうか来月になるんですけど、来週でナエラジオ放送300回ってことですよ。ね、300回。ね、ナエラジオ始めた時ね、300回とかね、考えたこともなかったですね。150時間くらいね、ラジオでね、農産物の話してるんですよ。ね、150時間ですよ。なんか、続けてるとなんか結構ね、なんかこう、コツコツ続けてるとなんかすごい、 ね、時間になるんですね、はい。まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。はい、なんか続けることって大事ですね。はい、300回何話そうかな、ね、何話そうかな。もうナイラジオってやってどのぐらいになるかな。300回ね、もう 6年くらいやってることになるんですよね。6年近く前にやってるってことなんで結構長いですよ ね。コツコツやっていきたいなと思います。あ、そうそう、それとね、コツコツやっていきたいというので言えばね、もう一つあるんですよね。私ね、こうジムに通おうかなと思ってるんですよ。はい、というのもね、このノーカバーナイのね、隣にね、新しくねジムができたんですよね。でそれがねすごいなんかね、リーズナブルでね行けるので、で仕事の合間にね行けるかなと思って、だって私こう自営業じゃないですか。自営業なんでこう空き時間とかね自分でねこう頑張れば作れるわけですよ。そしたらね、毎日までは行かなくてもね、週に何回かは筋トレとかね、有酸素運動とかできるんじゃないかななんて思ってるんですよね。はい、っていうふうに思ったきっかけがね、私今週ね健康診断、人間ドックに行ってきたんですよ。人間ドックに行ってきて、でいろいろ検査してもらって、 でね、胃カメラを飲んだりとかね、なんかまあ心電図とか、もう本当にね、なんかもう本当いろいろね、まあ、血液検査とかね、まあ、本当にいろいろやったんですけど、エコーとかね、本当にいろいろでした。なんか半日ずっとかかったんですよ。で、まあ、結果はね、まあ良かったんですよね。なんかまあ、仮の結果ですけどね、仮の結果ね良かったんですよ。はい、でまあ良かったんですけど、まあやっぱりね、こうお医者さんとね、まあ結果いいですねみたいな感じで、でこれからね、まあどんなことを気をつけていけばいいかみたいな、まあそんなことをね、こうお医者さんに聞いたんですけど、まあやっぱりね、運動体重管理で定期的な検診っていう、なんかそういうことだったんですよね。はい、でまあ私ね、こう仕事が、ね、夜の仕事なんでね、夜の仕事っていうのはね、こう不健康になりがちですけど、でもあなたはなんかその割には結構健康ですねみたいな感じで言われてね、あ、はい、まあ、夜も働いてます、昼も働いてますからねみたいな、まあ、そんな話したんですけど、はい、まあ、そんな感じでね、まあ、ね、運動を進められてっていうね、まあ、そういうちょうどね、直後なんで、まあ、この直後ね、勢いで行った方がいいのかなみたいな感じで思ってるんですよね。はい、なんでね、今日ね、収録が終わったらね、ね、入会のねお話をね聞きに行ってみようかななんて思ってます。はい、まあ、そんな感じでね、ナイラジオね、まず300回台を迎えてもね、元気にやっていけるようにね、健康に気をつけながらやっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、まあ、そんな感じなんですけどね、まあ、今日のナイラジオね始まりました。はい、今日のテーマね、何しようかなと思ったんですけど、今日のテーマね、まあ、いろいろ考えたわけなんですよ。いろいろ考えたんですけど、今ねちょうどね、ノーカバー内でねめちゃめちゃ推してる農産物があるんですよ。はい、それはね、トウモロコシです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日、放送299回目はね、テーマトウモロコシということで、ね、お話していきたいと思います、ね、皆さんどうですかね、トウモロコシ好きですかね。まあ、私も大好きでね、でまあ子供の頃からね、まあ出荷するってことじゃないですけどね、こう自分家用に作ってでね食べたりとかね、そういう家庭で育ちました。でまあそんな感じなんですけど、まあ私もね、畑でね農業やってた時は、まあトウモロコシね、自分家用と直売所用にね作ってました。でね、まあ栽培ってね、まあ、どんな感じかっていうと、そんなにね、こうものすごく手間はかからないですよね。トウモロコシね、種をまいて、でそれでねこう出てくるんですけど、であるとするならば、私はね、マルチって言ってね、ビニールでね、こう、地面をね、こう覆うんですけど、そのマルチをね、準備するとかね、で、そこにね、こう、水分を蓄えておくとかね、そういうのがね、大事かなというのがあるんですけど、トウモロコシをね、育ててるとね、敵キャラがね、こう、主にね、こう、2つですね、はい、2つ。1つはですね、カラスですね。はい、カラスはね結構ね敵キャラでした。で、ね、どんな風なものかっていうと、トウモロコシの種まきをするとね、種まきしたとするところをね遠くから見ててね、でいなくなったところをね、狙ってね、その種をほじくり返しに来るんですよね。そういうのがね一つありました。はい、もうカラス、まあ、カラスだけじゃないですけど、鳥ってすごくね目がいいので、なんか遠くからねすごい見てるんですよ。はい、であとね、トウモロコシがね大きくなってくるとね、美味しくなってくるとカラスがね飛んできて、トウモロコシのねこう皮で包まれてるじゃないですか。皮で包まれてるところのねこう先っぽねこうツンツンツンツン食べるんですよ。はい、それがね大変でしたね。あとはね、ガの幼虫ですね。なんでしょうね、なんか多分いろんな種類がいると思うんですけど、結構大きいものから小さいもので、ね、いろんなねガの幼虫がね来てました。はい、でそのガの幼虫がね、トウモロコシの、ね、先っぽの方、まあ根元の方は 皮でがっちりガードされてて入りにくいんで、あの先っぽの方からね侵入してね、で先っぽの方を食べるんですけど、結構ね芯のね中の方までねこう食い込んだりとかしてて、なかなかね厄介でした。はい、で先っぽだけね かじられてももうその一本はねあの商品にならないんですよね。はい、ね、あの先っぽしか食べられてないからいいじゃないですかっていうわけにはいかないんで、なかなかね商品に なりません。はい、でどうしてもね、もうしょうがないという、こう苦肉の策の時はね、苦肉の策というかね、こうもうしょうがない時はこう上の部分だけねこうちょっと切ってからねこう安くして売ったりとかしてたんですけど、でもやっぱりねまあなんでしょう、上の部分をね切ったりすると、まあ、皮をねこうその分こう皮から露出してしまうので、まあ、鮮度劣化につながりやすいというのと、あとやっぱりね、普通の値段よりもだいぶ安くしなければいけないということなので、やっぱりねあの側はね来ない方がいいなというふうにね思いますね。はい、でまあやっぱりね、まあ、そうやってねもう対策はするわけなんですけれどもね、まあ、ガのね、対策っていうのがね、まあ、農薬を使うんですけど、その消毒するねタイミングがねすごい難しくて、消毒最近の農薬ってこう散布してもねしばらくすると勝手に分解されてねなんか消滅してしまうので、まあ、いいことではあるんですけど、消滅してしまうのでずっと残らないんですよね。ずっと残らないから、なんかこうガが来るよりもうんと前に撒いてもあんまり意味がないんですよ。そんな何日か後かにね卵を生まれたら、ね、あんまり意味がないですし、でそれでねこうのんびりしているとね、こうガがねこう卵から生まれてで大きくなってしまうので、薬も効きにくくなったりとかするので、なんでなかなかね、まあ、難しいです。はい、で散布するのがね、トウモロコシのねのこう穂があるわけですよね。穂、トウモロコシってこう、生えてるっていうかなってるトウモロコシってヒゲみたいなのがふわふわふわってあるじゃないですか。あれがねめしべみたいなものなんですよ。でおしべはどこにあるかっていうと、トウモロコシの一番てっぺんになんか穂みたいにね、ススキみたいに、ね、ポフって、ね、こう 上に向かってねなんかほうきみたいに伸びてるんですよ。であそこから花粉が出て受粉するっていう感じなんですけど、あのね、あそこのあの穂がねこう出て受粉が終わったぐらいの時に、あの穂をそのぐらいの時にね消毒するのが一番いいんですよ。はい、で なんかのすごく上手い人は、あの穂が出た時にその穂のところにねに、引き寄せられてガがやってくるみたいなので、穂をねこう全部でなんか切り落としてしまってる人もいました。はい、だから、ね、トウモロコシ畑でこう上の方にねこう穂がねしょ不安ってなってるのが、あれが全部ない畑もたまにあるんですよ。でそれはねあのタイミングを見るのが上手い人が、あの受粉が終わったタイミングでこう全部切ってるっていう感じだと思います。はい、なんか私もねそうした方が楽だよみたいな感じで言われたんですけど、タイミングがわからないのでやったことないですね。はい、で受粉がねうまくいかないとね、トウモロコシがね変な形に、ね、なったりするんですよ。そういうのもあってね、もうそれはねなんかもう全然ね全く商品にならないので、でなのであの自分たちで食べるというのにも微妙な感じになるので、だからねなんか私はなかなかそこまでできませんでした。でカラス対策は水糸って言って、テグスみたいなのを貼ってからですね、カラスがこう、飛んでこれないように、ね、着地できないようにするような、まあ、そういうのをやってましたね。はい、まあ、そんな感じでねトウモロコシねやってましたよ。はい、でね農家バーナヤではね、あのトウモロコシをどうしてるかっていうと、トウモロコシの、ね、ピザをねご提供してるんですよ。はい、でねそのトウモロコシのピザね、あの本当にね毎年ねすごい人気でね、でね、つい先日はね、あの長崎のね情報ブログ、長崎ペンギン日和っていうねブログがあるんですけれども、なんかそれ長崎のグルメ情報とかねサッカー情報とかすごいまとめられてるブログなんですけど、そこのねライターさんのねしげペンさんという人がいらっしゃるんですね。でその人が、毎年ねトウモロコシのピザをねすごい楽しみにしてくれてね、そして今年もね取材に来てくれました。で、まあ、何が違うかというとね、何が違うかというと、あの農家バーナヤのねトウモロコシね朝どれなんですよ。朝どれこれね本当に違うんですよ。はい、本当に違う。でどういう風に違うかというと、あのねトウモロコシってね、あの収穫してこう置いとくとね、まあ、それがねあのどんどんねあのエネルギーを使ってね、あのでんぷんをね消費してしまうんですよ。でんぷんっていうのはね加熱した時に糖になるんですけど、その 糖になるでんぷんをねどんどん消費してしまうので、あのもうちぎってからね速攻茹でてね締めないといけないんですよ。はい、締めるっていうのはね、まあ活動停止させなきゃいけないんですね。茹でれば活動停止します。はい、ですけどもうスーパーに並んでるトウモロコシっていうのはもうね活動ねもう今更停止させてもね、まあ手遅れってほどじゃないですけど、やっぱりねもう何日か経ってるのでやっぱ全然違うんですよ。 はい、だからちぎって即座にちぎってね、もう1時間とかもしない、ね、何分かでね茹でるっていうのがね、一番いいです。農家の人もね結構そうしてます、はい、どのぐらいねすぐにね茹でたいかっていうと、あのお湯が沸騰してる時間がもったいないので、あの大きな鍋でグツグツお湯が沸いてから、よしさお湯も沸いたし取りに行こうかみたいな、まあ、そんな感じでやってます。これねなんか結構ねいろんな農家やっててね、なんかちょっと冗談めかしてからね、お湯を沸かしてからトウモロコシは取りに行くみたいな感じでよく言われてるんですけど、あれはねなんか物の例えとかではなくて本当の話です。本当にやってます。はい、でちぎってからでそれで茹でるんですけど、その茹でたトウモロコシは一回茹でてしまうとね、もうその後ね鮮度劣化はねしないんですよ、はい、活動はしないんですよ。まあただね、なんでしょう、まあ、ちゃんと冷蔵庫保管とかしなきゃいけないんですけど、一回茹でてしまうと次の日でもその次の日でももう結構美味しいです、はい、でそのまま冷凍しても結構、美味しさも落ちます、はい、なんですけど、すぐ に茹でなければ、まあ、やっぱりねこう活動がしてしまうので、鮮度がどんどんどんどん落ちてしまうという、まあ、そういうものなんですね、はい、でねまあ、当店農家バーナーはね毎日じゃないんですけど、朝どれトウモロコシをもうすぐ茹でて、もう現地で茹でてもらって、でそれをね仕入れに行ってるんですよ。でそれを使ってねピザにしてるので、なのでなんかね普通にねスーパーで買ったトウモロコシしか知らない人はねこう食べるとびっくりしてしまうんですよ。これ何で味付けしてるんですかって、何が違うかっていうと、やっぱ甘さです。甘さと食感、これがね違うんですよ。はい、で甘さが全然違うので、なんでね、これはなんか蜂蜜かなんかかけてるんですかとかね、なんかシロップを使ってるんですかとか言われることがよくあります。はい。で、いや、そんなことないですよってね、シンプルにね、塩とバターだけでね、味付けしてるんですよ。でまあ、ピザなんでチーズもかけますけどね。はい。で、もうそれがね、もう信じられないってね、この甘さはね、なんかもう、なんでしょう、なんかこう、もう普通のトウモロコシじゃないみたいな感じで、ね、よく言われるんですよ。で普通のトウモロコシじゃないっていうのはね、なんかこれはきっとなんか特別な栽培をしたトウモロコシに違いないとかね、これはなんか、まだ世に出回ってないような、なんか すごい品種のトウモロコシに違いないってよく言われるんですよ。すごいよく言われるんです、はい、で私が言うのが、いえこのトウモロコシはですね普通のトウモロコシでスーパーに並んでるのと一緒ですって言うんですね、はい、あんまりない言わないですよね、はい、なんかこだわりの素材を使ってるお店なんでしょうって言われて、こだわりの素材を使ってるんですよっていうお店はありますけど、私はねスーパーに並んでるのと同じですって言うんですよ、はい、なんですけど何が違うかっていうと、やっぱりねちぎってすぐに茹でてるからなんですっていうふうに言うんですよね、はい、でスーパーのトウモロコシもそうだったらいいのにってねこう皆さん言うんですけどね、なかなかねそれは難しい部分がありますね。直売所とかでは買えるかもしれませんけどね、農家の人がその持ってくるトウモロコシって、はい、違うかなと思います。はい、で、これはね、去年だったかな、一昨年だったかな、もう話したんですけど、この朝どれトウモロコシね、これ本当にね、こう皆さんにね、食べていただきたいという気持ちね、やっぱあるんですよ。はい、だってね、朝どれトウモロコシってね、食べたことがない人はいくらね、言葉で説明してもわからないんですよ。本当にね、甘いんですよとか言って、ふんふんふんって、わかんないですよ。わかんなくてね、ね、こう、もう朝どれ本当にね、美味しくてね、で、農家の人はね、こう、いろんな野菜ね、こう、鮮度が悪くなってもね、それもったいないしって食べたりすることありますけど、トウモロコシだけはね、そんな風にはね、しませんよって、トウモロコシだけはもう特別ですみたいな、そんな感じで話すんですよ。はい、なんですけど、やっぱね、体験してないとわからないので、うん、そうですよね、私もトウモロコシ大好きですって、ね、お祭りの屋台で醤油を塗った焼きもろこしの醤油の焦げた匂いっていいですよねみたいな感じで、ね、こう言われるんですよ。で、あ、そうだよね、わかんないよねって感じですよね。はい、だからこれ本当に、ね、体験してもらわないとわからないです。はい、で、なんかねこう例えて言うならね、例えて言うならなんかねこう美味しいマグロね、こうあるじゃないですか、美味しいマグロの話をねこうしてる時に、なんかこう話してる相手がシーチキンしか食べたことなかったら、まあ、どんな会話になるかみたいな、まあ、そういう感じです。はい、そうなんですよ、まあ、ね、屋台のトウモロコシもそれは美味しいですよ。でね、缶詰のコーンも美味しいですよ。でもね違うんです、ね、ラジオでなかなかねこれ伝わらないかもしれませんけど、すいません。はい、でまあ、ずっとねそう思ってたので、スーパーで働いてた時にね、朝どれトウモロコシっていうのねこう売ってたんですよ、はい、で売ってたんですけど、でもねやっぱりね違いがわからないので、朝どれトウモロコシの方は、まあ、値段ちょっと高いんですけど、ちょっとの値段の差でもねやっぱ皆さん安い方を買っていくんですよ、はい、でもう個人的には朝どれトウモロコシとそうじゃないトウモロコシって まあ、もう値段倍とかじゃ以上のね価値の違いがあるんじゃないかなって個人的にはね思うんですけどね。でもね値段がねでもそんなにね値段の違いを出すわけにもいかないんで、微妙に朝どれトウモロコシの方を高くしてたんですね。はい、なんですけどねやっぱりね安い方を買っていくんですよね。はい、で朝どれトウモロコシを買った人からね、すいませんこのトウモロコシっていつまで持つんですかって言われて、え、何ですかって言ったら、いや今日買っていくけど今日食べないんでって言われたりするんですよ。はい、でもうそういう時にはねすいませんできればねもう今日食べれないなら今日買わずに明日も明後日ももうあと 1,2 週間くらいやってるんでできれば食べる時に買った方がいいですよって、はい、もしくは今日食べなくても買って帰ったらすぐ茹でた方がいいですみたいな、そんな話してました。はい、これね、ちゃんと伝えとかないとなんか食べるときに茹でようみたいな感じで冷蔵庫の中でどんどん鮮度劣化させてしまうんですよ。はい、それがねやっぱりねあるので、だからねもう今すぐ食べない分も茹でた方がいいですみたいな感じで言ってました。はい、で冷蔵庫の中に入れるときもねこう保管するときもねこうやっぱりトウモロコシってやっぱ横に寝た状態であるじゃないですか。で横に寝た状態だとねトウモロコシってねこうすごくねストレスがかかってて鮮度劣化がねなんかこう もうものすごいね拍車がかかるんですよね。はい、だからね立てた状態がいいっていうのもあります。はい、でこれ本当言っとかないとね、私が、ね、農業してた時に、ね、取れたてのトウモロコシをね、送ってあげようってね、友達に送ってあげようとかって、ね、箱に入れるんですよね。で箱もねやっぱ 横向き置きの箱になってしまうんですけど、それで送るんですけど、届いたらすぐに茹でてねって言っておかないと今日食べる分だけ茹でてしまって、で明日食べる分は明日茹でるみたいな感じになってしまうんで、だからねもう今日食べない分も届いた瞬間に全部茹でてくださいみたいなね、そんな感じで言ってましたね。はい、まあできればねこっちで茹でてから送るっていうのがねいいのかもしれないですけどね、なかなかそういうわけにもいかないんでね、まあ、そういう風にやってたところです。はい、まあ朝どれではないけどスーパーで買うよりはもっと早く食べれるかなみたいな感じでね、そんな風に送ってたところですね。はい、そんな感じなんですよ。はい、だからねこう皆さんね朝どれトウモロコシねもう買えるチャンスがあったらねぜひ食べてもらいたいですね。はい、ぜひ食べてもらいたい。道の駅とかそういうところにはあるんじゃないかな、まあ、わかんないですけどね。はい、まあ、まだしばらくねトウモロコシの季節続くので、はい、ぜひね、見かけたらチェックして、ね年に一度はね食べていただきたいなって思います。はい、でちなみに当店農家バーナヤではね、どのぐらいやってるかな、あと 1,2 週間くらいはやってるんじゃないかなと思いますけど、これもまあ畑次第なのでわかりません。はいはい、できる限りやろうと思うんですけどね、まあ、結構ねもう朝どれトウモロコシのピザやるのもなんか大変なので、ね、ずっと続けたいですけど、ずっとっていうわけには、ね、なかなかいかないなっていうところですね。はい、ぜひチェックしていただければと思います。はい、でこの間 ねトウモロコシをね、食べたお客さんとね朝どれトウモロコシのピザを食べたお客さんとなんかね、なんかもうこんな話をしたんですけど、その人が言うのがね、トウモロコシってなんか不思議ですよねみたいな感じで言ってね、こう皮にすごく包まれてますよねみたいな感じで言うんですよね。うん、そうですねって言って、あれなんかどうやって増えるんですかって言われたんですよ。はい、でなんかね私はだってねトウモロコシをね育ててたことがあるので、なんでトウモロコシのね小さいつぶつぶあれが種ってまあ当然知ってるんですよね。 であれをねこう地面にねプスプスプスプス刺して、でそれで地面に埋めてそれで育てたんで、いやそれだってトウモロコシなんてこう増えるのこの種から増えるわけですよみたいな感じで言ったんですけど、その人が言うには、あでもねトウモロコシってなんかこんな皮に包まれて、そしてねこう、なんでしょう、なんかこうポトポト地面に落ちないじゃないですか、はい、なのになんかどうやって自然界で増えてるんでしょうねみたいな感じで言われたんですよね。はい、それねすごくねなんかいい質問だったんですよ。はい、なぜかっていうとね、これ結構ね植物のね研究をしてる人もすごく不思議がってるんです。はい、でトウモロコシってねなんか原種っていうのがこう何なのかっていうのがよくあんまりよく分かってないですよね。これなんじゃないのみたいな感じで言われてるんですけど、あんまりよく分かってないです。はい、そうそうね、毎週恒例でやってるどこ原産というあれなんですけど、トウモロコシはねマヤ文明の人たちがね食べてたのが一番始まりなんですよ。はい、マヤ文明って言うほど昔でもないんですよね。はい、どのぐらいだったかな、 あ、出た出た。あ、マヤ文明はね、紀元前1000年頃から16世紀頃まで、あ、結構長いですね、はい、結構なんか昔からあるんですね、はい、紀元前16世紀頃までっていうから、ね、江戸時代くらいですかね、日本でいうと、はい、だからなんか古代文明っていうけど、そのずっと古代に滅びたわけじゃなくて、割とね、あの近代まであったということですね、はい、この人たちがね、トウモロコシをすごく食べてたんですね、はい、でマヤ文明のね、あの遺跡とか見ると、あの遺跡とか壁画とかには、なんかトウモロコシの、ね、神様とかが、ね、ものすごく描かれてるんですよね、はい、でこのねマヤ文明、ね、の人たちがトウモロコシを何の原種からね、品種改良して今の形にしたのかというところなんですけど、それがね本当に分かってなくて、麦とかは大体分かってるんです、米も分かるんですよ、はい、で大体ねどんな、ね、農産物も分かるんですけど、あのこれにね近い植物っていうのがあんまないんですよ、はい、でおそらくこれかなって言われてるのが、なんか親指大くらいのねのトウモロコシに似ているやつなんですけど、イネ科の植物ね、似てるやつなんですけど、なんかねこう実がね何個かねポロポロポロってついてるだけなんですよ。でこれを今のトウモロコシにしたんじゃないかって言われてて、で多分今の現在のトウモロコシの形になったら、自然にこうね、あの種がね地面に落ちて発芽っていうのが非常に難しい植物になってるはずですよね、はい、だからこう人間がねこう育てる前提のね植物っていう風に、まあ、なってると思います、はい、ですごいですよね、もうそこのね、もうほんとね何粒かしかついてないというものから今のねものに までなって、そしてねもう今はねあの、遺伝子工学の技術を使って1メートルくらいある、ね、トウモロコシとかも作ったりしてるんですよね、はい、まあ、多分それ人間が食べるものじゃないと思いますけどね、はい、トウモロコシって世界中で作られているトウモロコシのほとんどはこう人間が食べるものじゃなくて、あのお肉にするためのね牛が食べるもののトウモロコシがほとんどなので、まあ、あの1メートルのトウモロコシってね、こう人間がねこうガリガリガリって焼きモロコシみたいに食べるやつじゃないとは思います、はい、ないとは思いますけどね、まあ、そうやってね、やってたんですよ、はい、だからマヤの、ね、人たちね、なんかすごいなって思いますよね、はい、だってね、もう他の、ね、文明ってね、まあまあいい食べ物がありましたよ、ね、チグリス・ユーフラテス川のところにはね、こう麦があったわけじゃないですか、小麦がね、はい、で、黄河文明とかね、米があったわけじゃないですか、でインダス文明は何があったかな、何があったか分かんないですけど、まあ、米、麦、どっちもあったのかな、はい、なんかね、こう大体ね、あのすごくいい穀物があったおかげで文明がね発展してるんですけど、マヤの人たちはね、なんかそうじゃないところからね発展してるんで、なんかすごいななんてね思います、はい、マヤの人たちはね、人間はトウモロコシでできているみたいな感じで言うんですけど、こうマヤの人たち本当にねこうトウモロコシをね、いろいろ活用して、それでね文明を築き上げたっていうことなので、だからねこう人間はトウモロコシでできているみたいなね、まあ、そんな感じで思ったのかもしれませんね、はい、ね、ナイラジオでね米をテーマにお話した時にね、日本人は米なんですみたいな感じでね、まあ、そんなお話をしたのにちょっと似てるかもしれません。日本人は米っていうのはね、日本の文明は米が育てたっていう意味なんですけどね、はい、まあ、それに似てるかななんて、そんな風に思いました、はい、まあ、最後マヤ文明のお話になりましたけどね、今日のテーマはトウモロコシということでお話しさせていただきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか、はい、今日もそろそろお別れの時間になってきました、はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上圭樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週。来週はナイラジオ放送300回ですね。またこの時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Corazón.